ドンキホーテ。お互い俺ら二人で助け合ってやってきたじゃん。だから二人が力を合わせれば必ずピンチを乗り越えられると中身がサバ島の白田は豪語してましたが、組長討論会に臨む中身が白田のサバ島に手渡したおしゃべりメモに書かれてあったのは、ガンドンズドンとガンガンガン、それからドンドンズドン。
あんまりですよね。そんなんで喋れるわけないじゃないですかね。ちょっと前まで仇の人間だったんですよ。それが私が総長になった暁にはなんて続けて言えるわけないじゃないですか。ちょっとひどい話だなと思いましたけど ね、 それにしても、うん、ああいう世界で討論会ってやるもんなんです ね、 結構力技でいくのかなと思ったんですけど、今はやっぱり頭脳も良くなくてはいけないんです ね、
でさらにね、世界進出とかね、本当にね、一国の主がしっかり考えなきゃいけないようなことをですね、組長レベルで考えてるっていうのもね、意外とすごい世界かもしれませんが、
それにしても最後のマニフェスト発表の時には、もうサバ島ワールドになっていたじゃないですか、あれ何言ったのかすごい気になるんですよ。最後ガンドンズドンでみんなでコーラスしてましたけどあれ前もあったんですが、3つの道とか3つの誓い、そういうことを言ってっていうのがあったんですね、それも中身何言ったんだろうなってすごい気になってたんですけど、今回も一体何を言ってみんなの心を掴んだんだろうなって、その辺ちょっと触れてほしかったです ね、
サバ島節 ね、 ね、ある意味恐るべしですがまあそれにしてもですね、入れ替わった2人がまあそれぞれの今のままでなんとか頑張ろうとしだしましたよね、
特に中身がサバ島の白田は本当に頑張ってると思うんですよ、今回なんかも結局途中で投げ出さずに最後まで頑張りましたし、それに比べて中身白田のサバ島は下手れすぎますよ ね、 そりゃサバ島ももうそんなんだったら児童相談所やめてやるってなると思うんですよ、もうちょっと頑張ってほしいなと思いましたけど、
でまあですね、白田がどうして児童福祉士になったか、そういうエピソードも描かれましたね。もともとはね、市役所の土木家だったんですが、ありがとうと子供に言ってもらったことから児相に勤めるようになったと。
白田ってやっぱりピュアなんですね。
でまあところで、そんなわけで今更ながらなんですが、改めて児童福祉士といえばですね、
児童福祉士は児童相談所に置かなければならない職員で、児童相談所長が定める担当区域により児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカー、病気や非行その他の障害等により社会生活への適応に困難なもの、または適応に失敗したものに対して社会的援助活動を行うものの一種である。児童福祉士の担当区域は、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口おおむね10万人から13万人までを標準として定めることとしている。
そして一方、松浦幸子は、勉強を教えてもらってる明石から、俺は幸子のこと好きだよと言われて戸惑うんですが、別れの際に、私よくわかんなくって、私も和也くんのこと好きだけど、和也くんが思ってる感じとちょっと違って、でも和也くんが引っ越ししちゃうの寂しいと思ってる。とにかく会えてよかった。
ピュアですよね。でもショックだったのは、和也くんがやっぱりいい人だったっていう。どこかで悪い人に変貌するんじゃないかなって期待していたんですけど、そうはならなかったですね。それに、幸子のことを利用していた友達2人も最後いい人でしたね。これも意外でした。
でちなみにこのエピソードを最終回に持ってこなかったのは、明石和也を演じる菅田将暉が次の10月クールの新ドラマランナウェイのレギュラーになってるんですが、なんと丸坊主なんですよ。で当然クランクインしてますからね。なのでドンキホーテの方は一足お先にクランクアップと。
しょうがないです ね。
そしてそしてドンキホーテもついに最終回、どんな結末を迎えるのか。公式サイトの次回予告によるとですね、
次期総長選出まであと3日、白田は気をもみつつも峰子の指示で新たな児童相談所の案件に取り掛かる。今回のケースは村上直子と5歳の娘香里。直子は極度の潔癖症でウイルスや菌を恐れ、香里を一切外に出さず学校に通わせていなかった。一方サバ島は極道カルタで総長選の決着をつけることになった。だが中身はサバ島でも外見は白田の今、その実力を発揮することはできない。 このまま鯖島は総長選に敗れてしまうのか、そして白田は香織に普通の生活をさせてやることができるのか、果たして白田と鯖島は入れ替わったまま終わるのか。
まあね、暗雲が垂れ込めてましたからね、きっと元に戻るような気もするんですが、
じゃないとね、うん、閉まりませんから ね、
ただ続編ということだけを考えると入れ替わったまま、ねえ、まあこの終わり方次第でね、その次があるかどうか判断ができるような気もするんですが
ね、
そして一足を先に、そんなドンキホーテの後を受ける2011年10月クール土曜ドラマは妖怪人間ベム。今から43年前、1968年放送のアニメの実写化、3人の妖怪人間が送る人間ドラマ。怖くておかしくてワクワクハラハラのアクションあり、そしてちょっと切ないダーティーヒーロー物語。主演カトゥーンの亀梨和也。共演陣にはアン、鈴木福、北村和樹。
もう福くんが楽しみなんですよね。
40年以上もの時を超えて蘇る妖怪人間ベム、ベラ、ベロ、早く人間になりたいのセリフも待ち遠しい新ドラマ妖怪人間ベム、楽しみにしたいと思いますね。